花井と
キットの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、かっこ仮
5-3、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグった花井と
ファミコンキットです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、
はい、
我々は揃ってコロナになりましてですね、
うん、そうなんですよ
ね。
いや、はい、でも結局さ、私もちょっと感染経路よく分かんなかったんだけど、キットは分かった？
いや、俺も全く分からずで、
もう誰がなってももう本当におかしくないよね。
まあそうですね。
別にさ、遊びほうけてたわけでもなくさ、
うんうん、
結局もう一番へこんだのが、
うん、
ライブと、
はいはいはい、
まあ、お仕事をそれで飛んだのよ。
ああ、まあ出演できないっていうことね。
そう、
うん、
そう、ちょうど、
うん、
で、うーわと思って、その時期にギャってこう仕事がいただいてたのに、
うん、
お仕事さ、
うん、
全部飛ばして、もうなんだろう、体がしんどいとかよりもね、
うん、
もうね、メンタルが超やられて、
あ、心が、
あ、もう超心が、うーわー、全部飛んだと思って、
あ、
もう超ご迷惑もかけましたし。
なるほど。
そうなんだよね。まあ、ぶっちゃけもう私は5日で、
うん。
元気になって、
うん。はいはいはい。
そうそう。でも10日間は出れないんで、
うんうんうん。
もうずっと引きこもりの生活をしててね。
うん。
で、ジャリンコチエ、ファミコンのさ、
はいはい。
チャリンコ知恵のさ、そうだと思って、このコロナの休みの時にさ、
うん、
どうせ何もできねえし、
うん、
ちょっと博打でもやるかと思って、
うん、
なんか私、花札が進めないと思ってたけど、うん、それよりも前にスロットで勝たないと物語が進まなくって、
ああ、そうなのね。
そうなのよ。それが8時間やった結果、うん、やっと先に
8時間か。
8時間です。あの、完全運のスロットなんですよ。
ああ、ガチの、
ガチの。それはなんかいろんな人がもう今攻略サイトとか出てるんだけど、
うん、
いろんどの人のページを見ても、
うん、
運ですって書いてあってまあ狙って押して止めれないんですよ。
あ、目押しができないと、
うん、そう、目押しができないから完全に運なので、で、
うん、
あの、正直ここが一番しんどいですって言って、
あ、
はい、このあと株とかもやらなきゃいけないけど、
うん、
自分で一応選択することができるけど、
うん、
これはあの完全運なのでっていうので、
は
あ
は
あ、運なんだけどボタンは自分で押さなきゃいけないんだよ。だからずっと A ボタン連打だけじゃなくて、
うん、
ちゃんと右に送って A、右に送って A、右に送って A、で何枚かけますかっていうのもちゃんと、そう、選んでっていうのをやって、それで、それやっぱコロナの期間に、まあ、7時間やってダメで、
うん、
でもうダメなのかなって思って、じゃあ1日1回ジャリンコ知恵やっていこうっていう日になったのよね。私、あと復活したから、
ははは
仕事復帰 し、うんうんうん、しましたんで、
うん、
そう、したら、あの、今日ね、やっとクリアできまして、悟りを開きましたね。
あ、
はい。やっぱなんかこう、滝に打たれる修行とか、いろんな断食とかいろんな修行がありますけど、この世。
うんうん。
まあ、チャリンコチェーンの場合は100枚コインがなければ99まで行っても、
うん、
ゲームオーバーなんですよ。
ああ、そうなんだね。
うん。だから絶対クリアするしかもうなくて、でも滝行とかって終わるじゃないですか。うん、
はいはいはいはい。
うん。でも終われないんですよ。
ああ。
勝つまで。
なるほどね。
そう。で、あ、金持ちも貧乏も、
うん、
肌の色が何色であれ、
うん、
老若男女、頭がいい悪い、スポーツができるできない、
うん、
関係なくこのゲームの前ではみんなが平等に運だけで勝負をしなきゃいけないんだっていう悟りを開いて、
あ、
ちょっと当たったぐらいじゃ何にも喜ばないですよ、
うんうん、
私悲しみもしない。
あ、
またゲームオーバーになったら、ま、そこから始めれるわけじゃなくって、
うん、
最初に戻っ、最初っていうか、まあ、第3章なんだけど、第3章の頭からまた戻し作業をして、パチスロに挑まなきゃいけないんですよ。
なるほど、ね。
無の心でやってますから、
うん、
それをやっぱ7時間超えたあたりで、やっぱり、やっぱ8時間あったら、当たりましたね。
うん、すごいね。 うん、比叡山のさ、
うん、
修行でね、
うん、
千日開放行っていうのがあるんだけど、
はいはい、
あ、それみたいだね。
そうですね。
これはね、
うん、
すごいですよ。千日間、
うん、
山の中を毎日、
うん、
30キロを平均6時間で礼拝するってやつで、
うんうん、
で途中で、
うん、
そのこの開放行をね、
うん、
続けられなくなった時は、
はい、
自害するしかないっていう、
死ぬしかないと、
やめられない、やめるには死ぬしかないってやつ で、
あ、
でそのために、
うん、
死での紐っていうのと、
はいはいはい、
あと探検、
はい、
高魔の剣、
うん、
と三途の川の渡り地である六門線と、 あと埋葬料10万円を常に持っているっていう、う
ん、なるほど、
うん、
なんだっけ、それでそれやったらさ、なんかすごい暗いになるんだよね。
そうそう、大アジャリ、
あ、そうそう、大アジャリになれる、
うん、になれるっていう、
そうそうそう。
でこれさ、ね、平安時代に始まったらしく、
おお、
でね、この行を3回終えた人が1人いるらしい、ね、この
3回もやってんの、
1000年間、
おお、
4回終えた者はいないって書いてあるね。
なるほど、
これすごいよね。
すごい。
いやー、でなんか、
うん、
さらにすごいのが、うん、その最初これ全部7年ぐらいかかるらしく、
はいはい、
3年目までは1年間のうち100連続100日、
はい、
で4、5年目が1年間連続200日とかなんだよ、うん、で全部で7年間ぐらいかかって、うんうん、で5年経ったら最も過酷とされる道入りっていうのがあって、これウィキペディアに全部書いてあるんだけど、
はあはあはあ、
行者はそのお堂に入る前に生前葬となる生き葬式を執り行うと、
うん、
もう死んだことに、
はい、
でそのお堂の中で足掛け9日かけて断食、うん、
はい、
断水、断眠、あと横になっちゃダメ、
はいはいはい、
4無行に入ると、
はあはあはあ、
でこの中に入っている時は、
うん、
不動明王の真言を唱え続けなければならないと。
あ、なるほどね。
で毎晩深夜2時に堂を出て、
うん、
近くのこれなんだ、井戸かな、で水を汲んで、うん、不動難不動明王にこれを備えると、
う
ん、で水を汲みに出る以外は、うん、そのお堂の中で10万回真言を唱え続けるっていう、
はいはいはい、
でこれが終わると、
うん、
行者は生身の不動明王とも言われるアジャリとなるっていう方
で、
で6年目は、
うん、
これまでの行程にさらに京都への往復が加わって、
え、
1日約60キロの行程の徒歩ね、
うん、
を100日間続けると、
うん、
で7年目は200日やって、
はい、
初めの100日は全行程84キロの京都大回り、
うん、
後半100日は比叡山中30キロの行程に戻るってやつで、
はあ、
これすごいよね。
考えた、なんでそうなったっていう感じだけど、
なんかトグロがさ、うん、最後に行った地獄みたいなさあったじゃん、
あった、
なんかどんな地獄だったか忘れたけどさ、
うん、
あれみたいだよね、なんかね。
やばいよ。おでも、そうか。セイントの修行よりもきついかもしれないな。
なんか、やばいよね。
やばい。なんで、それを思いついたん、誰が考えたんだ、
ねえ。
おぉ。
あ、妙国会。
ああ。妙国か。
あらゆる苦痛を1万年かけて与え続け、それを1万回繰り返す。その後に待っているのは完全な無だっていう。これにちょっと似てるなて。
似てるな。
千日開放行。
怖。
やばいよね。
やばいよ。
なんか、ジャリンコチエのそのスロットは結構この千日開放行に通じるものが。
あ、でも、そうですね。それのちょっと軽くできるって感じ。その、
うん、
だって死ぬんだもん。 スロット2回チャレンジできるんだけど、うんうん、2回ダメだったら死ぬから、ゲームオーバーにあっさりなって、また戻して、またやってっていうのをずっと、でも同じことを繰り返さないといけないけど、
うん、
必ずずっとボタン連打じゃダメで、ね、絶対にそう。右ボタン押して、右ボタン押して、右ボタン押して、うん、左で1枚、2枚、3枚をかける。
うん。
これをずっとやるんですよ。
なんかね、1日開放業っていうのもあるらしくて。
あ、1日開放もあんの？
一般の人がね、
はいはいはいはい、
参加してみたい人が、
うん、
結構応募して参加できるみたいな。で、その、体験記みたいのがブログに載ってたんだけどさ。
はいはいはい。
いや、一日でも本当にマジで死にたくなるみたいな書いてある。
一日だったらちょっと歩く距離も短いのかな。どういうことだろう。
なんかやっぱ往復で何十キロか。
うん、あ、それはやるんだね。うん、
で、しかも深夜2時とかに出発するから。
うん、わ、怖っ。
真っ暗なんですよ、その。
だってあれ基本一人だよね。本当の、まあまあ、本当の千日はね。
うん、そうそうそう、一人なんだけど、うん、これはその、
みんなで、まあ、
先導する人がいて行くんだけども、うんうん、真の闇だと。
わー、怖い。
それも怖いってなって、で、
怖い怖い。
その、僧侶の人にね、うん、その夜のその真っ暗な闇は怖くないんですかみたいなこと言ったら、
うん。
だいたい100日くらいで慣れます、みたいな。
うん、でも3ヶ月以上かかるんだ。うん、でってさ、別にそのお化けみたいな怖さじゃなくてさ、うん、もう熊とか、もう、
まあね、
うん、そういうのがいるじゃない。
まあまあ、
蛇だったりとかさ、うん。そういうのも怖いけどね。
ね
うん、やっぱ、なかなか人間は弱いよ。
いや。
丸腰だったら。
うん。
うん、
やっぱそれを千日やると、
うん、
ダイヤ人
も怖く
ない。になれるっていうね。すごい、だってこれさ、うん、50人ぐらいしかいないんだよね、この。
成功してる人が。
千年の間に。
お
途中何日で死亡とか書いてある人いるからね。
そうよね。そりゃそうよ、うん。だって、なんかその歩くのはまだ体が丈夫で若けりゃなんとかなるかもしれないけど、怪我とかしなきゃさ、
うん、
死ななきゃいけないけどさ、うん、途中で、うん、骨とか折ったらもう、うん、もう歩けませんって言ったら死ななきゃいけないけど、でもなんかその断食と断眠、断眠がきついから、断水と。
断食、断水、断眠。断崖っていうのかな、その寝ちゃダメなやつ、ね、
その寝、ね、寝ちゃダメなの
横になっちゃダメか、
うん、水飲んじゃダメはもうダメじゃん、
うん、
いけるんだ9日間って思うけど、うん、ご飯はまあ、
明国会ですよ、
やばい、明国会やばすぎるだろそれ考えて、
やばい
よ、うん、10日だと死ぬかもしれないけど9日ならいけんじゃねっていうい
やこれすごい、うん、でもね結構その最近でも2回終えてる人がいて、
う
ん、酒井雄斎さんって人で、
うん、
この方でも本当に最近2013年ぐらいまでご存命だったので、
あ、うん、亡くなったんだ、
そうこの方が2回やってるっていう、60歳、そう1回目は、
うん、
1973年に始めて、
うん、
1980年に終わったと、
はいはい、
でこの様子は NHK 特集で放送されたと、
うわ、
ただこれで満足せず、
うん、
半年後に2度目の千日開放業に会ったって
すごいな、まだまだだと足りない、
で1987年に60歳という最高齢で2度目を達成したと、
すご
っ、で2度の千日開放業を達成したものは千年を超える比叡山の歴史の中でも3人しかいないっていう、
うわ
ー、やばいよね、
なんかすごいな、
いやーこれねやばいっすよ、
うん、
リスナーさんの中に達成した方いたら、
本当だ、
大アジャリの方
ね、大アジャリ
ちょっとお話を伺いたい
聞きたい聞きたい、ね、
断食断水断眠断崖かな、どれきつかったっすか一番っていう、
どうなっちゃうんだ、だから寝たくなくても寝ちゃうでしょ人って、なんか
うーん
もう落ちる感じ気絶みたいな感じになっちゃう あ、でもあれか、なんか、声聞こえねえなと思ったら、起こしに来んのかな、こう、だ、おい、起きろよ、つって、ね。起こしてくださいって言って。じゃあ、気失いそうだけどね。ねその2時になったら誰か起こしてくれんのかな。2時の時間なんで、ちょっと水をあげに行ってくださいって、こう。うん。小坊主がこういて、アラームかけて。
アラーム鳴るんじゃない？
アラーム鳴るのか
な？ピピピあ、あ、やばいやばい、ちょっと水を持
って。水やらないと。
ってこないと、みたいな。
やっと一日一回外に出れる時間だ、って、こう。
あれ俺今10万回のうち何回まで行ったっけみたいな。
そう。何回だっけ
あれやばい、9万8000ぐらいだった気がするんだけどな、みたいな。
いや、また。
やべえ、わかんなくなった。
まあわかんない、また。
いいか、9万8001からにしよう、みたいな。
そう、いいかな、って。うん
いやや
ばいよ。やばいね。
こんなやばいもんがあるとはっていう。
本当だよ。
まあまあ、そう。あ、じゃあ、花江さんは、うん、コロナ中は、その、そう。ジャリンコチェやってたんですね。
そうそうそう。だ回復してからは、うんうん、もうジャリンコチェをやって、やっと私もその、軽めの1日開放業はもう終わりました。うん、8時間ばかりの開放業は終わって、まあ、割と、まあ、悟り開いたんだけど、うん、まあ、けどは、どんな感じよ、もう。
私はですね、うん、発症してから、まあ、10日間は一緒なんですよ。で、
うんうんうん、
8月5日かなに発症して、
うん、
で、4日、前日がエアコンがぶっ壊れた日で、
はいはい。
5日にホテルに避難して、
うん、
で、なんかそれでちょっと体調悪いなと思って、土日が体調悪くて休んでたんですよ、ホテルで。
はいはいはいはい。
で、月曜日に、まあ、念のため病院行くかと、行って、
うんうん、
喉がちょっと痛くてみたいなこと言ったら、
うん、
もう検査してくださいみたいな、めっちゃすごい腱膜で言われて、あ、はいって感じで、で、
怒られた。
で、翌日結果が出て、
はい、
陽性ですってなって、なので自宅待機してくださいって言われたんだけ ど、
なるほど、
いやエアコンがないんだかっていうか壊れてんだけどっていうので、うんうん、どうしようって思ったら、
うん、
東京都のね、
うん、
療養施設っていうのがあって、
あ、ホテルではなく、
あ、そうそうそう、あ、まあホテルなんだけど、
ホテルか、うんうん、
でそこに連絡して、
はいはいはい、
実は陽性になったんだけど、
うんうん、
エアコンがないっていうか壊れてるので、
うん、
その熱中症で死んじゃうから、
うん、
なんとかなりませんかっていう話を電話でして、
うんうんうん、
で、あ、そうなんですねっていう話で、まあ、結果入れたんだけど、
はあはあ、
東京もめちゃくちゃ感染者が増えてるから、
そうよ、ね、
なかなかちょっと入れるか分かりませんよみたいな感じのことを、うんうん、まあ、言われたんだよね、
うんうん、
でもまあそこをなんとかみたいなこと言ってたら、
うん、
だから1日はもうその室内30度超えの室内で耐えて、
うわ、
うん、でその日の夜に電話あって、あ、明日から入れますみたいになって、よっしゃーと思って、
うんうん、
で翌日の午後に、
うん、
タクシーが迎えに来て、
うん、
でそれで池袋にあるホテル、
はいはいはい、
まあ、そこも療養施設なんで全員そのコロナの人たちしかいないんだけど、でそこに運ばれて、
うん、
で部屋で待機、
あ、
でエアコンもあったので、あ、よかったと思って、
うん、
でね、1日3回ご飯がね、
はい、
お弁当が支給されるわけですよ。なんかピンポンパンポンみたいになって、
はいはい、
お弁当準備したので取りに来てくださいみたいな、
はいはいはい、
基本その3回しか1日外に出れないっていう。
なるほどね。
で、あとは検温とかをして、
うん、
で1日1回その内線で看護師さん と会話するみたいな。
あ、
だまあ準備万端で、もしなんか傭兵が急退したら、
うん、
内線で呼んでくださいみたいな、
はいはいはい、
感じで。でね、お弁当がね、明治座っていうのがあって、
うん、
歌舞伎とかやってる施設なんだけど、
うんうん、
そこの幕の内弁当、
え、めっちゃいいじゃん。
だから
めっちゃいいじゃん。
めっちゃ美味しくて、その、
うん、
あ、ただ3食のうち、
うん、
ね、朝は そうじゃない、なんか通常のお弁当で、
うんうんうんうん、
昼と夜がその明治座のやつだったんだよね。
めちゃめちゃいい。
めちゃくちゃうまくて、
うん、
うわ、こ あのね、朝の弁当はちょっとね、別にまずくはないんだよ。ただ、うんうん、朝から食うにはちょっと量が多すぎて、
うんうん、
だから、ご飯半分ぐらいしか食べられなくて、
うん、
内戦でその、朝食は全部食べましたかみたいな。いや、ちょっとあんま食欲なくて半分ぐらいで、とか言って、うんうん、あの、夜は全部食べたんですけど、みたいな。わかりました、みたいな。明らかにね、明治座のお弁当が美味しいから。
楽しみだな、それは。うん、いいの。
ただ、朝ちょっと食欲ないって言ったら、ゼリーとか
を
出してくれたりもしたので。
へぇー。うん、でもね、飲み物はどうすんの？
あ、飲み物もあのペットボトルが大量に置いてあって、う
ん、
その
あそれを持っていくんだ。
お弁当の取りに行くときに、
はいはいはい、
あの多めに持ってってくださいみたいな。
あ、なるほどね。
うん。
うん、感じ。
そう、ただね、あの困ったのがね、
うん、
甘いものが全くないんですよ。
うんうんうん、
甘味が。
飴ぐらい。
あ、飴もない。
のど飴みたいな。あ、ないの。
うん、
あ、ないんだ。
野菜ジュースぐらい。
ああ、なるほどね。
でさ、あの俺はこれ甘味ねえなと思って、
うん、
一計を案じて、
うん、
コーヒーのね、
うんうん、
コーヒーはあって、コーヒーシュガーもあるわけですよ。
お
ー、だからコーヒーシュガーをちょっとずつ砂糖を、うん、あの摂取するっていうのをやってましたね。
なるほど、
う
ん、
わ、砂糖うめえみたいな。
やっぱ砂糖欲しくなるんだね。
うん、やっぱ甘味は必要なんだなっていう、
人間に。
うん、
ああ、そうか。でもなんかいいご飯の
ことで、ね、
良、
ね、うん、
かったね。
ご飯はね、本当にマジで嬉しかった、うん、
それは嬉しい、うん、
でエアコンもあるし、まあ、普通にシャワーとかも各室にあるし、
うん、そうだよね、うん、
で、テレビとか、
うん、
久々に見て、
うん、
午後のロードショーとか見てさ。
あ、いいじゃん。
激流っていう、あの、なんか、メリル・ストリープ主演の、
うん、
な
ん
ボートで激流を下る。
それ見てたの？
とか見て。結構、まあね、エンジョイしてたね。
うん。やっぱり普段ちょっとその見ないもの
とか、そうそうそうそう、
見るよね、やっぱ。うん、
で、うん、あの、終わって、対処して、うん、たんだけど、
うんうん、
まだエアコンが治ってないので、
わあ、
あの、ただ明日治る予定、
うん、はいはいはい、
なのでもう今晩
耐えれば
俺の勝ちみたいな、ど根性、ど根性で、
ど根性で、
うん、いやマジでね、本当に死ぬなっていう、
いやでも千日解放業はそれどころじゃないから、いやもう
それをはるかにね超える。
暑いとかもなくなるんじゃないの、うん、無になるんでしょ、
ね、あ、俺も新言となればいい。
そうそうそう、新言とな
れば100回ぐらい。
そうそう、ちょっとプチ一日解放業で、うん、うん、
なんかね、ちょっとプチアジャリぐらいには、
う
ん、
そうそう、プチアジャリにな
れるかもしれない
気持ちで、ちょっと朝、ね、なんとか耐え抜く、
うん、
エアコンさえ直れば、こっちのもんだっていうので。うん。うん、
なので、皆さん本当にあの、コロナ、まあ、どっからかかるかわかりませんけど。
もう、そうね。だからまあ、
気をつけて。
気をつけてね、本当に。
はい、うん。じゃあ、ちょっとメッセージ言ってみましょうかね。
はいはい。
バクラ358さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ブラピはセガ人だったのかということでですね。
うん、
ブラッド・ピットさんがですね、
うん、
俳優を引退したら一日中メガドラで古いゲームをやって過ごしたいっていうことを言っていてですね。
言ってる言ってるページが貼ってくれてる、
うん、ブラッド・ピット俳優業を引退して昔のセガのゲームを一日中プレイすることを時々考えていることを認める
認めるって
すごいね、
すごい、なんだろう、引退されたら何かやりたいことはありますかみたいな質問されたのかな。
ねえ、なんか。
お
う。
あるよって言って。
で、すごいね。
セガのゲームを一日中プレイすることが楽しみなんだって。
うん、すごいね。
うわ、すごい。何のゲームが一番好きなんだろう。
なんかコミックスゾーンとか。
ああ、ね、面白いもんね。
うん、
え、なんだろう、じゃあ引退したらちょっとファミ教に出てくれないかな
ブラピ
ブラピ、
ああ、いいね。
セガ人としてちょっと。
そうだね。
セガの車窓からっていう、あの、 コーナーがあるんですけど、
ね、
って言って、
ちょっと出てもらえませんか
と。そう、あったんですよ。そう、セガのね、お話をするコーナーがありまして。
う
ん、
そうね。
世界のせいはセガのせいで。
で、うん。
はい。
いいね、呼んでみるか。
お、呼ぼうよ。いいよって言ってくれるかもしれない。うん。
なんか持っていくみたいな。
うん。じゃあ、こっちも何かちょっと用意しといて、一応日本のセガ人もちょっと用意しとくんで、
そうだね。
はい。
日米セガ人。
あ、そうそうそう、日米、そう。いいなぁ。
ちょっとやりますか、これは。
はい。それちょっと、どっか、まあ、ロフトプラスワンあたりでちょっとやろうと思いますので、ね、う
ん、はい。
皆さん、ちょっと、その時はね、また告知しますんで。
そうですね。
わぁ、楽しみですね。
うん。
そうっす。
で、
そろそろ引退しはるのかな。
いや、なんかセガのゲームやりたいから、うん、キャリアを短くするみたいな、そんな感じのニュアンスよ。なんか
まあ別にもうね、やめてももう一生ね、まあ、まあ全然いい食っていけるでしょうし、うん、うんうん、お待ちしてますね、ラピさん。はい、はい、
あとおメールいただいておりますね。
はい、
ラジオネームカミューとかゆみさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近知ったのですが、堀井裕二さんの昔のインタビューによると、
うん、
ドラクエ2では、当初サマルトリアの王子がラスボス戦で必ず犠牲になるという展開を考えていたとか、うん、そしてサマルトリアに主人公たちが立ち寄ると、死んだ王子の妹がお兄ちゃんの仇とローレシアの王子に担当を突き刺すというエンディングだったそうです。
あ、
ドラクエタクトではトンヌラが公式に名前として設定されてしまうし、サマルトリアの王子はどうしてこうも日陰の存在なのでしょうか。
うん、
こうなったらこの汚染を解き、こうトーン突き詰めてルイージとゲームの世界のヘタレキングの座を争ってほしいものです、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね、ドラクエ2の没エンディング案ね。
うんうんうん、うん、聞いたことある。
指導でサマルが、
うん、
なんだっけ、メガンテか、メガンテとか使って死んでると、うん、うん、妹が刺してくるっていうね。
うんうんうん。
まあ、なんというか、昔の堀井さんならありそうなシナリオですね。
そうね。
うん。
うん、
最近はそんな、なんか、ダークなシナリオもそんなないですけど、
うんうんうん。
まあ、堀井雄二氏といえばね、
そう。
お色気と、
そうですよ、
ちょっとブラックなね、
うん、
シナリオは昔からの定番ですからね。
うんうんうん。
まあでもサマルもね、スーファミ版でだいぶパワーアップしましたし。
そうですよ。
うん。
うん。
ちょっとやっぱファミコン版の、彼が弱すぎたというか、大器晩成なんですよね、ファミコン版のサマルは。
うんうん。
結構レベルマックスまで上げると割と打撃も強くなるので。
うん。うん、
ただやっぱ、そこまでみんな上げないっていうか、通常プレイだとそこまでいかない、
ね、
育つ前に、
うん、
ハーゴンやシードと戦うことになっちゃうので、
うんうん、うん、
まあ、明らかにテストプレイが足りてないっていう感じでしたけども、うん、スーファミ版でだいぶね、
うん、
うん、ちゃんとロトの剣も装備できるようになったし、
はい、
あと光の剣も装備できるようになりましたからね、
うん、
最強が鉄の槍だった。ところが、
そうですよ、鉄の槍が最強、
まあ、それもどうなのかな、
やばいよね
確かにね、あまり重い武器や鎧は持てないそうじゃって言ってるのはわかるけどさ、
うん、
いや鉄の槍持てんだったらさ、なんか鋼の剣
持てんじゃねえ、そうそう、持てるだろう
っていうのもちょっと思うしね、
うん、
うん、まあでもそういうところも含めて愛され
そうね。
キャラなのかなと。
やっぱ好きな人は好きでしょう。
まあね。
うん。
渋谷の、
うん。
あれなんだっけな、なんかドラクエミュージアムかな、
はいはい。
っていうのがやってた時があって、
うん。
そこで油絵かな、あれ。
ほう。
いやー、探しましたよっていうさ、ほうほうほう、サマルトリアの王子の油絵があって、
おうおう、
あれめっちゃ良かったなと思って、タイトルもそうだしね、いやー探しましたよっていうのもそうだし、
はいはい、
その油絵をこれレプリカでいいから売ってくんねえかなってすげえ思ったの見た時に本当にだから
家に飾りたい
飾りたい、いやー探しましたよの絵をあれすげえ、あれどうなったんだろうな、ミュージアム終わった後、期間限定だったので、
そうだね、うん、なんかあれだわ、平方パークのやつだし見に行ったわ、うん、あったあった 油絵、いろんな人が描いてるやつだ。
うん、だから、あれ、どうなったのかなと思ってさ。
ね、なんか、1分の1モデルの鎧とかあった。
あ、そうそうそう、ロトの、ね、うん、鎧とかあったよね。
だから全部どうしたんだろうね、あれ。
うん、あれ、どうなったんだろうっていう。ちょっと気になりますね。
うんうんうん。
なのでご存知の方、ちょっと、続報。本当
だ。あれかな、うん、闇の、オークションとか出てんのかな。
なるほど、その。
うちらはちょっといけない感じの地下の闇のオーディションがあって、大金持ちがなかなか入らない、あの、白物を買いに来てるわけよ。
あの、ペルポイの街みたいに、
そうそうそう、
金の鍵で開けないといけない街みたいな。
そう。そういう街のところに、
入り口に、うわ、みんなどこへ行ってしまったんだ、寂しいよ、みたいなことを言っている人がいるところを探せばいいのかな。
そうそう。そしたら、あの、闇オークションに行けて、
うん、
本日の目玉商品ですって言って、はぁ、あの時の。
あの鎧だ、みたいな。
そう。おぉって、金、世界中の金持ちが。
なるほど。いや、でもさ、うん、あの、ペルポイのさ、
うん、
街の外にいる人もさ、なんか中から開けてもらうなりなんなりできないのかなっていう。だからあの人ずっとあそこにいて寂しいよみたいなことを言ってるわけでしょ。やべえやつだよね。
やばい。
なんとかしようよっていう。
まあね、うちらもどうにもできないけど、
うん、
そうだね。おう、
ちょっとなんかあれは変なやつだなっていう気がしますね。
うん
う
ん、
というところ、いいお時間になりましたのでね。
はいはいはい。
このあたり締めたいと思いますけども。う
ん、だから、前回お休みだったのが、まあ、二人同時に
コロナになってたっていう、
そうなんですよ。
結末でしたっていうね。
はい。
なので、皆さん引き続きお元気にお過ごしいただければと思います。
そうですね。
うん、
はい。
じゃあ、いつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。